Radio Cabinet。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインを手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。12月です。先週は中国のコロナ政策に関してこれまでになかったような大きな動きがあって、日本のメディアでは連日のように報道されていました。ご覧になった方も多いと思います。事の発端がどこまで遡れるのか、あるいは事象同士が互いに関連しているのかといったことの判断は難しいのですけれども、時を同じくして互いに関連することによって同時多発的に起こった出来事の発端というのはこういうことでした。先月の末に中国の西部に位置する新疆ウイグル自治区という自治区がありますが、そこの最大の都市であるウルムチ市というところで起こった住宅マンションの火災で10人の方が亡くなった事件がその発端ではないかと思います。これがなぜ全国に飛び火したのかというと、この火災があった住宅はロックダウンによるさまざまな非人間的な措置が取られていたため、住民が外へ逃げ出せなかった上、消火活動とか救助活動が非常に遅れたということもあって多くの死者が出たわけです。さらに被害の原因はこの共産党のゼロコロナ政策であるにもかかわらず、地元の、党ですね、党の発表、地元政府の発表は、犠牲者は逃げられたのに、逃げ遅れたのだと、そういった嘘の報道をしたわけです。で、この事件の経緯が SNS を通じて全国に広がって、11月の27日から28日にかけて、北京、上海、南京、西安などをはじめとした全国の大きな都市の10カ所で大学生を中心に哀悼の集会が開かれました。この大学生を中心にしたというところが一つポイントですね。1989年6月4日北京の天安門前で行われたデモの時も当時の大学生が中心になって政府に対する批判的なデモが行われたわけです。という意味では、今回のこの哀悼の集会、デモもですね、当時のその天安門事件の、時と、よく似ていると言えるかもしれません。で、話はその今回のデモの件なんですけれども、このような各地、全国で10カ所ですね、集会で、哀悼集会が行われたわけですけども、これがですね、たくさんの人が集まって、徐々にですね、政府への批判が出てくるわけですね。誰か一人が叫び始めれば、もう全体がですね、それに昭和するという形になるのは、想像がつくと思います。で、そうしたその政府への批判が、 叫ばれ出すことによって、まあ、騒ぎが大きくなって、まあ、警察との小競り合いが起こると。で今回、まあ、逮捕される人もいたようです。BBC の記者もデモを取材中に警察に一時拘束されたといいます。このウルムチという町なんですけれども、皆さんご存知ですか？聞いたことあるでしょうか？習近平はですね、このウルムチとか、まあ、新疆ウイグル自治区ですねに住むウイグル族を強制収容所に収容して、まあ、洗脳を行ったりですね、まあ、労働改造とか言っていますけれども、それからウイグル族の女性に、まあ、不妊手術を行ったりとか、さまざまな人権侵害を行っていると言われて、国連の人権委員会でも、まあ、指摘されて、まあ、批判されたわけです。もちろん中国政府はそのような事実はないと、まあ、公的には強調しています。事実があるかないか、確かなですね、証拠は現状ではありません。ですので、断定はできません。ただ共産党がこれまでにやってきたこと、今やっていることを、私自身の体験を含めて、知って考えるとですね、見方はおのずと狭まってこざるを得ません。話はそれますけれども、私はこのウルムチ市、新疆自治区のウルムチ市を過去2回訪れています。1度目は、ずいぶん前になりますが、1987年の夏です。この時は一人旅でした。2度目は2012年か13年頃だと思いますが、大学の旅行で同僚と一緒にですね行っています。印象的なのはやはり87年に最初に訪れた時のことです。当時は天山山脈の麓まで自由に行くことができたんですね。で山の麓には大きな湖があって、そのほとりにあるパオですね、モンゴル族とかの草原で生活している人たちの寝泊まりする、暮らしているその、まあ、簡易な家みたいなもんですね。あれパオと言っていますけども、パオで寝泊まりもできました。で現地のガイドさんがその湖の水を使って食事を作ってくれました。もちろんその、排泄もその湖にあるんですけども、まああまりその当時はですね深く気にしませんでした。でまたその昼はですね、馬に乗って山の裾野を駆け巡るというか、まあ駆けたりですね、歩いたりとかしました。もちろんその一人では馬を操ることはできませんでしたから、ガイドさんがついてくれたんですけれども、そのガイドさんがですね、なんとウイグル族の少年、本当に可愛い少年たちでした。それから20年以上経って再訪したウルムチ市の天山山脈、この麓はですね、ひどい姿でした。もちろんひどいというのは比喩です。どういうことかというと、まあ、開発されているわけですね、まあ、非常にきれいにはなっています。で開発されて、まあ、門みたいなのがあってですね、でそこでチケットを買って入場しないといけません。当時、チケットなんてありません。門なんかありません。で、その2回目の再訪で行った時は、入場してですね、で中はですねバスで移動するんです。移動しなきゃいけないという形になっているんですね。そのようにまあ、味も素気もない、世俗的な観光地に変わってしまっていました。まあ、何をするにも決められたルートがあって、あるいは方法があって、それに従って観光しなければならないという、なんか、まあ、まさに共産党の好きな開発の仕方かなと思いますけども、まあ、このようにウルムチはひどく世俗的な、単なる観光地、お金儲けの観光地になってしまったわけです。とても悲しくて、ですね、当時もう二度と行かないと思いました。多分今もですけども、まあ、行かないだろうなと思います。話を戻します。大学生を中心としたデモの話です。どのような光景が繰り広げられたかということに関しては NHK などでも報じられていましたので、詳しくは まあ、YouTube などでですね、ご覧いただければと思います。私が今回皆さんにお話ししたいのは、上海でデモが行われた後の共産党の対応についてです。上海でのデモは、ウルムチ市の犠牲者を悼んで、ウルムチ通りで行われました。上海は全ての通りに名前がついています。例えば、北京西通り、北京東通り、寧波通り。これ寧波っていうのは日本で言うと、寧波って言った方がわかりやすいですかね。まあ、寧波という読み方もあるとは思うんですが、それから、南京西通り、南京東通り、あるいは四川北路、まあ、四川北通りということですかね、など、このように都市の名前を冠したものの他に、まあ、他いろいろですね、例えば私の家のそばには、花園通りというのがあります。あるいは、新聞社、通信社ですね、新華社ってありますけども、あれの新華通りっていう言葉があったり、まあ、とにかくさまざまな名前が付けられた通りが あります。で、そういった中の一つ、ウルムチ通りで追悼集会が行われて、それが習近平退陣のシュプレヒコールになるに及んで、警察との衝突が起こったわけです。で、まあ、とりあえずこの騒然としたデモが終わった後、共産党ですね、上海市政府は何をしたと思いますか。まあ、ちょっと漠然とした質問ですよね。答えはですね、ウルムチ通りと書かれた道路標識があるんですね。各通りにはその通り名が書かれた標識があります。で、このウルムチ通りと書かれた道路標識なんですけども、これをですね、共産党は引っこ抜いて撤去したんです。引っこ抜いたから何なんだと、まあ普通は思いますよね。普通は思うんです。でも、そのような普通の発想をする私たちはですね、おそらく共産党のやり方におそらくはですね、まんまと引っかかってしまうタイプなのかもしれません。まあ、よくわかりませんけど、つまり共産党はですね、デモのシンボルとなったものを隠蔽した、隠滅したわけですね。このウルムチ通りと書かれた道路標識を撤去する写真を見て、私の脳裏に浮かんだのは、高速鉄道、中国の高速鉄道が脱線した時の共産党の対応でした。覚えていらっしゃる方もおられるかもしれません。2011年の7月です。中国の東部ですね、温州というところですけども、で起きた高速橋、まあ橋ですね、での高速鉄道の追突事故は、死者は40人、負傷者は200人という大惨事でした。で、しかも追突した前の4両の車両ですね、が、高架橋から転落するという、まあ、凄まじいものでした。でも、それ以上に私を、まあ、唖然とさせたのが、事故の翌日早朝、事故現場の証拠隠滅、まあ、証拠隠しではないかと思わざるを得ないような、まあ、証拠隠しですよね、思わざるを得ないようなってもったいぶった言い方をする必要ないと思うんですけども、とにかく事故現場の証拠隠滅を狙った、解体した事故の先頭車両ですね、これを地中に掘った大きな穴にですね、埋め込んでいたんです。この車両を埋め込めばですね、何も起こっていないと思うとでも考えたのでしょうか。もちろんですね、ことはそれほど単純ではないとは思います。またそれを単純ではないと分析する方もいらっしゃいます。でもですね、表面上複雑とは思えないですよね。複雑ならもう少しマシな方法があってもよかったのではないでしょうか。このように共産党が行ってきたことには一貫性はあります。私たちは習近平が何を言おうと、どんな諫言を浪し、立派なことを言おうとも、彼は共産党の中枢の人間である限り、共産党の一貫性を最も具現する人間であることを決して忘れてはならないと思います。平たく言えば、人の命を虫けらのように扱う人たち、そういう人たちの集まり、 やること、言うこと、私はこれからも決して信じたくはありません。私は上海のウルムチ通りにも、新疆のウルムチ市にも行きません。日本から今回の火災の犠牲者の方々、そして共産党による人権侵害によって命を奪われた数多くのウイグル族の人たちに深く哀悼の意を捧げます。ご清聴ありがとうございました。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備高校士専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインを手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。 Radio キャムネット。Just